いよいよヨハネ黙示録は21章に入っています。21章の1節から4節のところは本当に有名な箇所ですね。ちょっと読みます。21章の1節、私はまた新しい天と新しい地を見た。最初の天と最初の地は去っていき、もはや海もなくなったんだ。そして3節、その時私は玉座から語りかける大きな声を聞いた。見よ、神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら神人と共にいて、その神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きも老苦のものはない。最初のものは過ぎ去ったからである。これは感情、つまり、悲しみも苦しみも老苦もないっていうのは、感情がなくなるっていうことではなくて、もう悲しいことや辛いことを考えることはなくなるんだっていうことを言ってるわけですよね。だから4節、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださるって、それはもう、これは私たちクリスチャンにとって、信仰者にとっては何よりの励まし、慰めの言葉ではないでしょうか。特にこの聖書の言葉というのは、昇天者のことを思いながら捧げる葬儀の礼拝や、記念式などでよく読まれる聖書の箇所ですよね。で、その次に続くのが実は今日の箇所、5節から8節です。この先ほどのこの有名な、もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きも老苦もない、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださるという言葉からすれば、それほどよく読まれている箇所とは言えないかもしれませんけれども、しかしこの箇所は実はとても重要な箇所なんです。なぜならば、ヨハネ、この黙示録を書いたヨハネの原点とがここに記されている、そう言えるんですね。5節からもう一度読んでみましょう。すると玉座に座っておられる方が、見よ、私は万物を新しくすると言い、また書き記せ、これらの言葉は信頼でき、また真実であると言われた。玉座に座っておられる方って、これはイエス様あるいは神様、これ両方どちらでも出てくるんですね。神様でありイエス様だというふうにも読める箇所なんですが、その神様でもありイエス様がヨハネに対して、これは黙示録天ではいろんな天使とかいろんな言葉が響くんですけれども、このイエス、神様から直接呼びかけられたっていうふうに、こうここで言ってるとか、とっても大事な箇所なんです。で、まさに、見よ、私は万物を新しくする、最後の時が来るんだよって言ってるわけですよね。これから、神様がなされるその計画をヨハネに明かされたわけです。だから、まあ、書き記せ、これらの言葉は信頼でき、また真実である。書き記せっていうのは、つまりヨハネのはこれからなすべき道、これからなすべきことを神様が示されたんだ。あなたはこれら見たことや聞いたこと、幻を書き記さなさいと、で人々に伝えなさいっていうことでしょ。そして3番目、また私に言われた、ことは成就した、私はアルファでありオメガである、初めであり終わりである、乾いているものには命の水のみ泉から値なしに飲ませよう、勝利を得る者はこれらのものを受け継ぐ、私はその者の神になり、その者は私の人となるんだ。これらのものっていうのは、先ほど の天の御国において神様と共に住む、もはや目の涙をことごとく拭いてもらうことを受け継ぐようになるんだって言ってるんですけれども、おられるんですけれども、これ何をイエス神様はしてらっしゃるかというと、私はアルファでありオメガであり、初めであり終わりである。これは神様ご自身が自己紹介をしてらっしゃるわけですよね。私はこういうものだよ、アルファでありオメガだよって、つまりここでヨハネが語りかけたことは、かけられたことはですね、これから起こることを示された。そして、これから、あなたが、だからこれからこういうふうにしていきな、書き記しなさい、と、このようなことを、って、そういう、これからの自分の道を、やり方、あり方を示されたんです。そして、そういうおっしゃる、その方は、私は、アルファであり、オメガ。これはアルファっていうのは、ギリシャ語の、一番最初の文字と、 オメガは一番アルファベットの最後の、ギリシャ語のアルファベットの最後ですから、始めであり終わりだと、開始をし、またそれを閉じるものというふうに考えていただいていいんですけども、これ神様が自らこういうものなんだ、だから信ぜよと、だからこのことをあなたはなせって言われて、わかりましたって言って書き始めるのがヨハネの黙示録なんです。これはヨハネが神様、あるいはイエス様と出会った体験をここに記しているんです。よろしいでしょうか。これが黙示録の土台、ベースになっているんですね。なぜそういうふうに言えるかというと、そうですね、例えばヨハネの黙示録の第1章をちょっと見てください。452ページの方なんですが、そこに第1章の一節に序文と挨拶っていうのは出てまいりますよね。そしてずーっと自分のことを説明します。そして、教会は、宛名ですよね、これはこういう書いてるんだって。でその八節です。一章の八節最後のところで、神である主、今おられ、かつておられ、やがて来られる方、全能者がこう言われる、私はアルファでありオメガであると。これ、全能者がこう言われるってのは、この時に言ってるわけではないんです。言われたわけじゃない、最初の出会いですよね。神様とイエス様がその玉座に座っておられる方からの声がして、そして自己紹介として、私はアルファでありオメガであると、そうおっしゃった方が私に語りかけてくださって、これからのことを示してくださって、これを語りかけと、そういうふうに命じてくださったんだと、書き記せと。だから今自分はこうして書いていますと。その神様っていうのは、おっしゃったように自ら私に示してくださった、私はアルファでありオメガだ。これは、はっきり言えばこの八節っていうのは、そのもっと先の玉座に座ってらっしゃる方から語りかけた、それが一番の原点なわけです。そこから始まってるわけですよ。そして書き記そうとしているのがこの黙示録であり、神様はこういう方だって言ってらっしゃるわけです。同じことが実は9節、私はあなた方の兄弟であり、共にイエスに結ばれて、一章の9節ですね、その苦難、支配、忍耐に預かっているヨハネ、私は神の言葉とイエスの証の上に、つまり伝道したがゆえに、パトモスと呼ばれる島に、閉じ込められていた、迫害を受けて、ある主の日のこと、日曜日の朝ですね、私は霊に満たされていたが、まさに聖霊に満たされていたが、礼拝をしてたということです。後ろの方で、ラッパのように響く大声を聞いた、その声はこういった、あなたの見ていることを巻物にかけ。これはイエス様とここにはしてありますけれども、イエス様が私に書き記せ、あの言葉が原点ですよね。で12節、私は語りかける声の主を見ようとして振り向いた、振り向くと7つの金の燭台が見え、燭台の中央に人の子のような方がおり、足までうんぬんって、こうまさにキリストの姿をそこで見るわけです。ね。そして、17節に行きます。一章十七。私はその方を見る、その足元に倒れて死んだようになった。するとその方は右手を私の上に置いて言われて、恐れるな、私は最初のものにして最後のものなんだ。また生きているものである。またこれアルファでありオメガ、最初のものであり最後のものなんだって言って自己紹介をなさった。そのイエス様と神様はこれダブってくるわけですよね。その原点がここで語っているわけなんです。それだけではありません。最後の黙示録第22章を見てください。479ページですね。キリストの再臨が書かれている箇所なんですけれども、そこの12節を見てください。22章の12節、479ページ、見よ、私はすぐ来る、私は報いとを携えてきて、それぞれの行いに応じて報いる、私はアルファでありオメガである、最初のものにして最後のもの、初めであり終わりであると、最後にまた出てくるんです。これはイエス様の言葉として出てまいります。 そして16節、私イエスは使いを使わし、諸教会のために以上のことをあなた方に明かした。この使いってこれヨハネのことですね。イエス様はヨハネを使わして諸教会のためにこれまでのことを書き記させたんだ。そしてあなた方に明かしした、示したんだよ。私はダビデの彦星、その一族、輝く明けの御養生である。霊と花嫁とが言う、来てください。これを聞く者も言うがよい、来てくださいと。それ、その後です。乾いている者は来るがよい、命の水が欲しい者は値なしに飲むがよい。そうイエス様がおっしゃってるって言うんです。それは実は今日の箇所なんですね。21章の6節、478ページです。私は、また私に言われた、言は成就した、私はアルファであり、オメガである、初めであり、終わりである。乾いているものには命の水の泉から値なしに飲ませようって、この言葉が最後の22章に出てくるんです。つまり何が言いたいかと申しますと、原点なんです。ヨハネが自分の信仰体験を語っていると言ってもいいかもしれません。神体験と言ってもいいかもしれません。パトモス島で礼拝をしていた時に、まさに神様、そしてそれはイエス様でもある、これは二人はダブっているんですけども、が自分に語りかけてくださったんだって言うんです。そしてこれから起こることを、万物を新しくするよ、終末が来るんだよっていう、それはどういうことかっていうことを示されたんだ。で、そのことを書き記せって、これは本当のことなんだよって。そして、これが本当のことだっていうことを明かしするがために、私は誠の神様、アルファであり、オメガなんだって。乾いている者には命の水の泉か、台無しに飲ませよ。勝利を得る者はこれらのものを受け継ぐ。私はその者の神になり、その者はその神となるんだって。この体験、これがあって、彼は黙示録を書こう。そして、その神様、それをこう自分に書かせているのはイエス様であり、神様、つまり玉座に座ってらっしゃる方、はじめであり、終わりである。アルファであり、オメガである方、その方が、乾いているものには命の水の泉から与えなしに飲ませよって、そうおっしゃったんだ。私のもとに来なさいっていうことですよね。そうおっしゃったんだ。まさに、この原点、ヨハネがこの最初にこうイエス様、神様と出会い、そのイエス様から道を示されたんですよ。このことを書け。そしてそのための言葉、予言、幻を与えられたんですよね。それがあったからこの黙示録が書かれて、でそのことをずっと原点として彼は書いているんです。でそれがなかったならば、ヨハネはこの黙示録を書くことはなかったと言ってよいんですね。どうでしょうか。これはとっても大事なことなんです。黙示録っていうのは、なんか簡単に読んじゃうと面白い架空のね、なんか幻想的な物語や話というふうに、まあ、読めますし、そう言われてもまたそういうふうに読む人はたくさんいるんですけれども、どこが違うかっていうと、あるいは逆に言うと、なぜこれが、この黙示録が新約聖書に収められたのかっていうと、その理由はまさにこのことなんです。今日の箇所に関わってるんです。つまり神様が私に語りかけたんだと。イエス様が私に使命を与えて、これを書き記せって、そうやっておっしゃったんだと。そして神様という方はアルファでありオメガなんだっていうことを私に証しして示してくださったんだ。この体験ですよ。この原体感、信仰体験があるからこそ、これは信仰の書なんだ、これは神様からの言葉として私たちは読んでいこうと思うから、後の人たちがそう考えたから、黙示録は聖書に入れられたわけです。このことがあるならば、あるからこそ聖書は、黙示録は残されたと言っていいわけですよね。どうでしょうか。これはまさにこれヨハネの神様、イエス様と出会った体験なんですよね。そのこの原体験っていうのが、同じようなのがパウロもそうですよね。パウロもユダヤ人でクリスチャンを迫害してたんですけれども、ダマスコという町にね、迫害に行く途中に天から光があって、キリストが語りかけるわけですよ。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかって、私はあなたが迫害しているイエスである。これ自己紹介ですよね。 イエス様、私はあなたを迫害しているイエスだ、初めであれ終わりだと自らを証言し、そして、町に入れ、そうすればあなたのなすべきことが示されるだろう、つまりこれからあなたがなすべきことを示す、教えるからねっていうふうにおっしゃって、そしてダマスコに入っていって、洗礼を受けていくわけですよね。これ似てると思います。ヨハネとよく似ていると思います。だからパウロは、キリストの使徒として立っていく、数えられていくわけであります。どうでしょうか。こういうその信仰の原点、つまり原点とは何かって、神様、あるいはイエス様と出会う、あるいはイエス様から語りかけられる、神様から語りかけ、あるいは奇跡やいろんなことを通して神様が、ああ本当にいるんだ、神様という方はこういう方なんだっていうことを示される体験、原体験、信仰体験、神体験と見ている。それがやっぱりその人の原点っていうかな、その人の信仰の、と中心部分にあるのではないかと思います。そしてそれは私たちにもまた言えるんです。私たちも大なり小なり、こんなね、ヨハネやパウロのようにすごい体験ではないかもしれませんけれども、大なり小なり私たちは神様と出会う、イエス様と出会う、神様を知る、ああ、奇跡ってあるなとかっていう、それが信仰の原点なんですよね。神体験なんです。それが結局私たちを突き動かし、私たちに道を示し、そして神様を信じることができる。まだそういう体験がないっていう方は、いつかね、そういう体験がきっと与えられると。あるいは、もうそういう経験を何回もしたわっていう方は、もっと深い、もっと力強いその体験を求めていくということが、大事なんじゃないか。それがまさにですね、この後の6節です。また私は言われた言葉成就した私はアルファであり、オメガである、初めであり、終わりである。乾いているものには、命の水の泉から与えなしに飲ませよう。乾いているものはって、これ私は面白いなと思うんですよ。何が面白いかっていうと、これ最後の時ですよね。言葉成就したって6節も言われてるじゃないですか。で、アルファであり、オメガである、つまり始めであり、そして終わりだ、つまり終わりをもたらす。で、今、私は終わりをもたらそうとしているんだ。その終わりをもたらそうとするときに、乾いているものには命の泉の水の泉から与えなしに飲ませようと。で、勝利を得るものはこれらのものを受け継ぐってありますよね。考えてみてください。その最後の時なんです。そしてその時にどういうものが、つまり救われるものって誰かっていうことを言ってるわけですよね。その時に救われるものは誰かっていうと、最後の時でもう、例えばもう神様を信じて信仰の体験をしてですね、そして、ああ、私はもう、悟りましたとかね、私はもう満足です。誠の平安と満足に満ち溢れて、あなたを信じてきましたっていう人が、よくやったねってですね、よくやったね、最後まで、最後素晴らしいね、そういう信仰に達したんだねって言って、それが勝利を者だって言っているのではないんですよね。そうではなくて、最後、もっと言うならば、最後まで何が大事かっていうと、乾いているものなんだ。乾いていくものがこそ、命の水の泉から与えなしに飲ませよう。この乾くっていう言葉はギリシャ語のディフィオンティという原文の言葉ですね。これは、乾く動詞ディファオーという、ディフィアオーという言葉が来ています。これは喉が乾くってことなんですね。だから、この後の命の水の泉から与えなし、水が関わるわけです。ここから有名なのは、ヨハネのによる福音書の第4章で、イエス様とサマリアの女との会話が出てくるんですよね。イエス様が旅にあって、弟子たちがなんか食べ物をこう求めていく間に、イエス様がサマリアの女性に水をください、分けてくださいって言った時に、サマリアの女性がね、ユダヤ人のあなたが私に、サマリア人のある私にそんなことを願うのかって言って、あなたは汲むものも持ってないし、無理だって断るんですよね。その時にイエス様が、私が与える水を飲むものは決して乾かない。 私が与える水はその人の中で泉となり、永遠の命に至る水が湧き出るんだ。イエス様が与える水を飲むものは永遠の命に至る水、これがまさに命の水なんですね。本当にその人に誠の命をもたらす水なんだ。だから具体的にはそれは例えば神様への信仰だと言ってもいいです。その信仰は与えられた時にこう本当にその人の中で生き生きと生きる永遠の命に至る水だと言ってもいいですし、もっと広くですね、それは神様から与えられるような命や力や恵みや祝福、そういうものが与えられる時にこう命へと変わっていくんだと。そういう意味では聖霊と言ってもいいという解説者もいますね。聖霊が与えられた時にその人はこのまさに命の水が与えられたんだと。だからそういう水が与えられるっていうことを我々はクリスチャンはずっと洗礼式で表してきたわけです。頭に水がこう注がれることによって神を信じることで永遠の水が、命の水が与えられたんだって、それを示して象徴してきたのが洗礼式なんですよね。だけどじゃあ大事なことはですね、じゃあ例えば洗礼、今洗礼を申しました、洗礼を受けたからもう命の水を与えられたから、つまりクリスチャンになったからもう満足、もう命に満ち溢れてですね、全てを感謝していつもニコニコして、そして全ての人々を愛してね、柔和で、そういうふうな状態になったものが最後の時によしと、神様からよくやったと言われる、勝利を得るものとされるのかっていうと、そうじゃないっていうことなんです。ここがとっても大事なんです。信仰に満ち満ち、最後の時に信仰に満ち満ちている人が勝利を得たもの、そうじゃないんだってことです。そうじゃなくて、最後の時まで乾いているものには命の水の泉から与えなし飲ませよ。最後まで乾いているものが最後に神様からのその命の水の泉から与えなしに飲ませて、それを飲むことの喜びに最後に達することができるんだ。そういうものが七節、勝利を得るものなんだよって言うんです。そしてこれらのものを先ほど申しましたように、神様と人が共に住んで彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださるという、この新しい天と新しい地を受け継ぐ、ことができるんだよって言うんです。私はそのものの神になり、そのもの私のことなるんだと。だから大事なことは乾いてるってことなんですよ。乾き続けている。何に乾き続けているのかと。それはまさに神様ですよね。信仰。本当の永遠の命をずっと求め続けていくんですよ。先ほど申しました。ヨハネも神様との体験、主との出会いをいたしました。で、書き記せって言ってこれ書いてますよね。パウロも、ダマスコ途上でイエス様と出会いましたね。じゃあそれで終わりか、それでもう全部終わったか、そうじゃない。その体験、そういう体験をしたものは、さらにもっと深く、さらにもっと、良きものをと、また平安をと、命をと、そういうふうに求め続けていくもの、かわい、本当にその命を知ったもの、水を、命の水を知ったものは、さらにそののを与えられることを求めて生きていく、そういうものじゃないのかって言うんですよ。で、そういうものにこそ、神様は永遠の命を最後の時にちゃんと与えられるんだよって言われているんです。どうでしょうか、我々クリスチャンとしてね、目指すものっていうのは、もしかしたらね、頭のどこかでいつもなんかクリスチャンはニコニコして、誰にでも優しく、焦ったりしない、怒ったりしない、悔しがらない、もう平然として、そ、悟りを開いた人間のようになっていることがいいことであって、まさになんかイエス様、なんか理想のイエス様像みたいなものがあって、そのイエスに習いってね、そのイエス様の人と同じように柔和でみたいなね、そうでなければならないって思っているかもしれませんけれども、ここの箇所から言う限りにおいては全然そうじゃないって言うんです。もっと大事なことがある。なぜかっていうと、8個ではっきり言われて、最後まで求め続けるものなんです。自分の救いを求め続けていくんですよ。そしてこの世のひどいありさまや人の冷たさ、愛のなさですよね、 そういうものに出会って乾くんですよ。ああ、もう本当に何なんだと思って、もう主を助けてくださいと、力を与えてくださいって、そういうふうに、信仰を求めていく、そういうものなんだって言うんですよ。それは、例えば自分もそうですよね。私たちの中に、そのなんかもう満足して、ああ、すべてうまくいってって、そういうものじゃなくて、むしろ自分の愚かさ、罪の深さ、愛のなさにね、本当に足りなさを感じて、そして主よと、本当に聖霊で満たしてくださいと、もっと強く私たちを導いてください、あなたが私に語りかけてください、道を示してくださいと、そう求め続けていくもの、まさに乾いていくものが大事なんだよって言うんですよ。それがクリスチャンの在り方であり、そのものは、に私は命の水の最後の時に命の水の泉から与えなしに飲むんだ、飲ませよう、でそれを飲んだ時にそれが勝利を得るものとなっていくんだって言うんですよ。どうでしょうか。だからこそね、この後の8節なんです。しかし臆病なもの、不信仰なもの、忌まわしいもの、人を殺す者、みだらな行いをする者、魔術を使う者、偶像を拝む者、すべて嘘を言う者、このような者たちに対する報いは火と硫黄の燃える池である。これが第二の死である。これは、こんなことしちゃいけないよって言ってるんじゃないんですよ。こういう者、こういう者っていうのは、もう、先ほどで言うならば、もうこの状態でいいやって。もう臆病、いいや、もう不信仰、忌まわしい、人を殺す、みだらな行いをして、それでいい。もう良しとしてしまっているんだ。つまり求めないもの、乾いていないものなんですよ。神様に乾いていないって、そういうものたちはやっぱり第二の死、火と硫黄の燃える池が待っているんだって言っているということではないでしょうか。どうでしょうか。最初に申しましたように、ヨハネがこの黙示録を記した原点というのは、天から神様イエス様の声を聞き、そして出会い、幻予言を与えられて、そして神様ご自身の、その、私は初めであり、大げめがあるんだ。その言葉、その出会いの体験です。それが原点だ。私たちもそのような体験が与えられることをずっと、やっぱり求め続けていきたいなと思います。すでに何らかの神体験をなさった方は、さらに、もっと深く、もっと神様との近さを感じられるように。そして、この世を去った後に、私たちは天の御国で神様とその出会えた時に、誠の喜びに包まれるんです。それが、乾いているものには、命の水の泉から与えなしに飲ませられる。誠の平安が与えられるんだよ、ということではないでしょうか。お祈りをいたします。天の父なる神様、私どもは完全なものではないのに、あたかも完全なものになれるかのようにそれを求めてしまいます。愚かなものです。でもあなたは求め続けていくこと、本当に乾いていくこと、それが大事だよと教えてくださっています。なかなかそのようなものではありませんけれども、しかしどうぞこの地上を生きていく私たちが、あなたとの出会い、あなたの信仰、聖霊の導き、注ぎを豊かに求めていく、あなたに乾いていくもの、そのようなものとして生きていくものでありますように導いてください。愚かなことに馴染んで、これでいいと、そう思ってしまわないように、私たちを支え、守り、導いてください。皆によって祈ります。アーメン。